シティシルクラブ。さあ今週もエロとおしゃれを融合させたメールが届いております。ご紹介しましょう、
はい、
ラジオネーム、うん、渡辺パチオさん、うん、先日僕がお相手したのは、うん、サザンオールスターズのライブで出会った女性。
ほう
この後私のほてったマンピーを責めてくれない、
うん、まあまあ
と彼女に誘われ、僕らは近くにあるホテルパシフィックへ。部屋に入るなりすっかりムラムラジェーンになった彼女は、
うん、
僕のズボンとパンツを下ろすと、うん、勝手にチンコバットを勝手にチンコバットを
意外になかったか
加えた圭介。彼女の上手なラブアフェラーで
ラブアフェアちょっとわからへんな。
僕の大黒祈祷からは早くも茅ヶ崎走り汁が漏れ出した。
でもなんかやっぱ海が広がってるな、やっぱり俺は。
その瞬間僕と目が合った彼女は、うん、見つめ合うと素直におしゃぶりできないと言って
言ってたかもな当時。
恥ずかしそうに頬をあからめた、
うん、
彼女のブラジャーを外し、うん、胸の谷間つまりは脂肪の轍ち
何がつまりは
に顔をうずめると僕の興奮度は一段と高まった、
うんうん、
僕はおっぱいを丁寧にもみゅーずした後
おアミューズね、
アミューそういうことね。
乳首をつなみ、
うんうん、
コリコリすると
ちょっと吹いすぎたな。
コリコリすると、うん、彼女はとても気持ちよさそうにした、
うん、
その勢いで彼女のパンティーを脱がすと、うん、あらわになったチャコのパイパンもそれを見た僕は、うん、生まれ食われめくぱ指で開きくぱ
そうやね、あそこなんかあんな変な歌い方すんねんとセリフとはやから
そのままあそこに顔を近づけて、うん、バギナのキス
悪魔え、バギナ涙がそうかそうか
そして激しくエロティカティマンすると大量の愛液が噴き出し、彼女は僕に潮吹き中も好きと言ってと懇願した。
四六時中
も白、あそうかそうかそうか、
ひとしきり愛撫を終えた僕は、うん、彼女の真夏の果実に愛しのペニーを
懇願し激しくかける、ね、
ピストン、僕の胸触りの腰振りに足を青ガクガクさせてもだえる彼女、うん、そしてあっという間にフィニッシュへ、うん、彼女は射精したての僕のあそこを加えて、うん、お掃除フェラユーコ今までで一番気持ちよかったよ、と僕が伝える。
最悪よ知らんでこれフェラユーコ
と僕が伝えると、うん、そうなんだ嬉しい。
そうなんだ。何が？
じゃあまたエッチしてくれる？と聞いてきた彼女。
うん、
僕はそうねはめたいねと答え。
感謝。
二人で仲良くホテルを後にしました、
ね。意外になかったんですね。
さあ、はい、ということでそんなラジオネーム渡辺パチオさんには私から感覚をお送りします、うん、サザンオールスターズのおっぱい丸出しのジャケットの曲どうぞ。ありましたっけ？
何それ？
ありましたっけ？
え、あれか？
何年前のやつ？ボディースペ
シャル。ああ、知らん。なんかリアルなおっぱいやな。
確かにエロさは
なんかあるね。なあ、もっと多分プロポーションのいい人はおるやろうに。なんか一番エロいかもな、これが。このリアリティが。
90年代ですか、これは。
すごいなこれ。
まあ、今はもう絶対あかんもんな、こんな。
いや、どうなん、そんな法律はないでしょ、別に。
どうよ、これで売ってたわけ
でしょ、でもなんかいい、リアルやな、乳輪の色とかも、なんかリアルやな。
まあ、でもなんか夏の、
いいよね、海沿いで。なんかめっちゃへっこんでない、この側面のおっぱい。これ影か、これ。
のおっぱいどう
これ影か、これ。どう何やと思う、
影でしょ。
めっちゃへっこんでる、これ。
影です、
ね。影か、
はい。
今やったら無理よね。
いや、そうか、そうじゃないです。はい。
はい。うん。
お 聞いたことないですよ、この曲。スペシャル2です、ね。
はい、
うん。はい。ということで、今回はサザンオールスターズで、うん、シティシルト。
意外に、そうか。曲シリーズはあった。
着曲シリーズはあったけど、サザンはなかった、
ね。ミッシルはあったか。あ、うん、サザンはやっぱ誰も手出してこなかったんやな。
まあ、結構もうストレートにね、マンピーとか言ってるじゃ言ってますからね、まあ、ね、サザンは、
うんうん。ホテルパシフィックもそうやもんな。
そのまんまではありますけど。
まあね。バギナのキスか。
まあ、ちゃんと歌うとね。
あそこのやったっけ、愛の言霊のやつ。
生まれ食われメクパ。
あの、やっぱ子供心にあそこの歌い方変やなって思ってたもんな。とわ、
ね、
とわとか変やんって。生まれくセリフとわってね。ああ。確かにな。クパーが、クパーはもうそこに入れたよね。うん、なんかクパーだケースケは違うもんね。
う
ん、そ
う
そうそう、あ、やっぱ、クパーは、いやもうクパーの入るとこってもう、ぴったりハマるのもここしかないよね。うん、その、
サザン系でいくと。サザン界隈
は。これが、この今回の MVP じゃない、クパーのとこは。ね、やっぱちゃんとハマったもんね。うん、めっちゃ気持ち良かったと思うで、これ。うん、パチオは。あれ、パチオってもう聞かへんちゃうかったっけ。
まあまあ、ポリズムに送ってますね。1月14日に送ってますからね。
そういや、聞かへんって言ってなかった、うん、送ってくるだけなんかな。聞いてはないかもね。もしかしたらね。
ますよ、
まあ、よかったんじゃないですか。
いや、うん、ありがとうございます。
はいはいはい。
さあ、それではそろそろ参りましょう。さらば青春の光が、
ただバカ騒ぎ。
こんばんは、さらば青春の光です。
森田です。
東袋です、うん。さあ、今週も始まりました、
はい。意外にサザンがね、ハマる。でも、イージーなんかもね、
うん、
サザンは。愛しのペニーとか、うん、まあ、そういうのは、あんのかなっていうのはあるよね。うん。
まあ、変えやすかった
ちょっと、うん、そうね、確かにな。でもまあまあ、クパーがやっぱりあるから、うん、クパー始まりやったんじゃない多分。
加えたケースじゃなくて。
多分ね。
あそこはなかなか見つけられないと思います。
まあでもうん、ちょっと音楽つながりなんですけど、
はい、
うん、とうとう、うん、キングヌーさんの、
はい、
ライブに行ってきまして。
行かせていただいて。はいはいはい。
いや、もうすごいわ。
どこであったんですか？
東京ドームに決まってるやろ。
決まってるかどうか。
今、キングヌーが東京でできるって言ったら。いや東京ドーム以外のところ、どこでできんねん、キングヌーが。
できるってどっちの意味ですか、その。
もう東京ドームで天井やねん、もう今、ミュージシャンっていうのは。
まあまあ、ドームだからね。ね、
あードーム以外あり得るわけないやろ、
一応、あるんじゃないですか。
いや、だから、これ、まあね、ちょっと関さんに誘っていただいて、ドラムの関裕さんにね。はいはいはい、誘っていただいていけるかなとか思って、俺仕事終わんのかとかなんかいろいろあって、ちょっとどうやろうと思ってたけど、うん、やっぱ行っときたいやん。キングヌーのライブって。
まあ、俺らのライブに来てくれてましたもんね。
そう。で、うん、なんか一人で行くの嫌やから、うん、まあ、兵録をね。
兵録
うん、やっぱ兵録、まあ、キングヌー、多分兵録好きやろうからさ。
あんまりイメージは、なんか
まあ、メルルのことは知らんけど、キングヌーのことは知ってると思うね、兵録って。
あ、知らんかったな。
そう。で、兵録空いてるかって言ったら、空いてますっつって、うん。
はいはい。
で、俺がギリギリやったからさ、うん、で、関さんって花とかくれてたの忘れてたなと思った。
あ、ライブの時
花出さなあかんかったやん絶対とか思ってんけど、でもとりあえず兵録差し入れだけ買っといてくれっつって、
うん、
で、うん、東京ドームで待ち合わせしようっつって、はいはいはい、でもう東京ドームやん、うん、もうスタッフ何人よ、うん、
いやいや、えげつないで何百人じゃないですか、
兵録、うん、プリン12個
舐めすぎや、舐めすぎや、お前
でもそれ勝った方やと思うで、勝った方、
まあ、メンバーの数分かってんやろ多分
勝った方やと思うで。最初4にしようかなって言ってたわ。
バンドキングヌーでもね、4人以上いるでしょ。
キングヌー以外食わさんつもりの、あれやったけど、まあ、なんかね、品川駅のね、プリン屋さんで、うん、もうそれ、その4個入り、はいはい、3個入り4セットしかもうなかった、うんうん。で、もうそれ以上買えなかったんで、うん、まあまあええやろ、まあとりあえずもう、
まあ、ないよりはな、
持っていくことが大事やろ、はいはいはい、みたいな感じで。
逆に恥ずいけどな、ちょっとな。
持って行って、うんうん、ならもう、もう俺は、仕事やったからちょっと遅れて行ったのよ。うん、20分ぐらい遅れてんけど、うんはい、もうね、うん、はいはいはい、わかりました。
わかりました。
はいはい。はい、いいです。もうあなたたちが一番で。 っていう感じ。俺がもし、
どういうことですか？
俺がもし音楽やってたら。はいはい、はい、もうあなたたちが一番でいいです
よ。それも白旗
っていうぐらい、もう圧倒的、ロックンロール。本当に。マジで。
かっこよかった。
かっこよすぎ。ほんで、しかも、映像とかもやんねん。わかる？あの、普通さ、
悪魔じゃないの？
あの、ビッグビジョンにドーンって、もう遠すぎるからさ、もうみんなあれ見るわけやんか。はいはいはい、ビッグビジョンドーンやんか、普通は。2個こう、バーンってあるみたいな。あそこってさ、そのリアルタイムのミュージシャンの映像しか、普通は流れへん
や
ん
か。顔のアップやらが。
曲中にさ、なんかもう、いろんなさ、映像素材みたいなさ、アニメーションだのなんだのが、むちゃくちゃかっこいい演出で、ギャーって行くねやんか。でも、そんなんとかも圧倒されんねん。だからもうその、5万人 ?6 万人かなあれ。
すごいね。
すごい。ほんで、2days やで。だからもう何今年の、何ラッキーセブンが3万人動員とか、もう言うな。
まあ、あれも何時間かけてや
る。もう、はずいわ。
いやいや、また違うやん。
はずい。本当に。
このやつはね。
兵録がおるだけや、一緒や。そこぐらいや。
兵録見に来るやろうってことですか。
うん、兵録が見に来る。それぐらいや、共通点は。で、途中で、バーンってなんか、衝撃音ぐらいの歓声が、ジャーンってなって、何、バッて見たら、はい、椎名林檎。シーナリンゴさんが、まあ、サプライズで、
ゲスト
シークレットで、ダーンって出てきて、はい、で、まあ、一緒にやってる楽曲があるんかな。で、それを歌って、まあ、一曲で吐けていくみたいな。もうな、ショートカットの金髪にサングラスやね、それがビッグビジョンにドーンって映し出されて、観客がうわーってなって、何、シナリンゴやって俺が認識したぐらいで、評録が俺の耳元で、ラランドのサーヤさん
です。死んだわけないやん。舐めすぎや。そんなもんわかるか。
舐めんなよ。
キングヌーも舐めてるしな。シーナリングも舐めてる。
サーヤもすごいよ。サーヤも今すごいけど、音楽界隈で。
いや、
サーヤで6万人はわかんから。
やばいやつ。
さらば青春の光が、ただバカ騒ぎ。
56らしいな。
終わってからも、サーヤさんだと思って、とか言ってずっと言ってた。
金髪という認識だけやろ、あいつも、ショートカットで。
そうそう。いや、でも、一瞬は確かに分からんね、やっぱり。その、金髪のショートで、
まさかや
サングラス。だって、今の椎名林檎さんがどんなんかは、ちょっと、あんまり、どんな髪型とかで、あんま分かってないやんか。
う
ん、
だからでもまあ、ファンはあれか、その、コラボしたっていうのは分かってるから、あ、かもしれへんと思ってわーとか。
まあ、そりゃそうやろな。もう、その、シルエットとかでも、ダーンは、まあ、分かんじゃない。で、あれなんすか
情報が。
そうそう。まあ、似てるっちゃ似てんねん。似てるっちゃ似てんねんけど。
ちょっと着てる服もな。
そうそうそうそう。
サーヤっぽいか。
ああ、そうね。
ほー、なるほどな。
でもやっぱ。
こう言われるとな。
いや、でも6万人が衝撃音のような歓声やったから。まあ、うん。それ、ラランドもな、その YouTube チャンネル、その6万人以上おるからさ、あれやけど。やっぱり。
評録自体は、サーヤが出てきてどのユリアクション
、いや、やっぱ、その、上がったんじゃない、
う
ん、
わた
知ってるから。
いや、会えるやろ。知り合いやろ。
知ってるから、やっぱ上がったやろ、そら。
うん、
でもなんか、聞いたら、その後の MC で、まあ、井口さんとかもうまいねんけど、やっぱ、なんか、俺らより盛り上がんのやめてよ、みたいな、なんかあって、はいはいはいはい、で、鶴田さんが喋り出して、いや、実は10年ぐらい前から、知ってて、みたいな。俺の、もう、キャパが50人ぐらいのさ、ライブハウスがあって、で、そこに客10人ぐらいのライブ、俺、やってたんだよ、つって、そこに椎名林檎が見に来ててんて。で、その時は多分キングヌー結成してないねん。で、井口さんも見に来ててんて。
で、ベースして。
そう。で、ベースの新井さんも見に来てた。
何それ。
関さんは多分その時まだ知り合ってないのか、まあ来てなかった、はいはい。その客10人の中にキングヌーが、
なんじゃそれ。
の井口、新井、そして椎名林檎がおったの。でもやっぱり客は、なんで椎名林檎おんのみたいな。
あ、気づいてんねや。
まあ、
わかるんや。
新井さんとかは気づいててんで。なんで常田のライブに椎名林檎のみたいな感じで。
キングヌーは同級生とかではないね。
音大かなんかの先輩後輩よね。常田さんが音大の先輩。で、後輩が井口さん。 で多分その界隈で遊んでたのが多分新井さんで、途中から入ったのが関さんみたいな感じじゃない。
もともとすごいなとはなってたとで、うん、音楽業界では、
うん、
え、行ったん楽屋挨拶は。
行ったよ。
それ椎名林檎は、
え、
椎名林檎は会えてない。
サーヤはおった
ん。サーヤおったんや。じゃあサーヤやったやん。じゃあ。
いやいや、もう、あの、もう一曲終わってすぐ帰りはったらしい。
あ、ない、兵六のプリンを食べれた可能性はないねんな。うん、
ないない。
そこの。
食べるか。次の日出たのかどうか知らんけどな。次の日出てたら多分、
もしかしたら。
椎名林檎が俺らの、プリンを食べてる可能性もあるよね。うん。マジで。
すごいな。
うん。
え、結構近くで見れたんですか。
いや、あの、関係者席やから、うん、ちょっと遠か
った。ちょっと透明でも。
うん。まあ、その、遠かった。まあ、
そういうもんや
ろ
な。
まあまあ、そういうもんでしょう。あの、関係者席ってさ、あの、たまに前に設けてるとこもあるよな、ね。うちとかそうなん、あれ。
うちとか。
うちの関係者席って。
株主総会とか。
ライブ？
株主総会さ、あの、1列目のさ、うん、中段ぐらいやったよね。
関係者席
だ。俺、最後、歌ってさ、うん、あの、降りたやんか。うん、で、客とみんなで、ブワーってハイタッチしたやんか。うん、ある一定のところ全然ハイタッチしてくれへんかって、うん、あれ絶対関係者席やな。そう、通路のとこ、うん、あれ、うん、あれ、
機材の後ろ、
あれ腹立ったわー、なんか、あ、俺らは違いますみたいなさ、はいはい、その、俺ら関係者ですみたいな、あれ腹立ったわー、なんか、
まあ、立たへんかったりするな、
うん、そう、うん、なんか一応ね、あの、株主総会一応立ってたけど、うん、ハイタッチ誰一人してくれへんかった。そういやスーツをおおとか思ったんだけど、そこの
TBS 関係者の可能性、
うん、はい、ということでちょっとコーナー行かせていただいていいですか、はい、それでは行きましょう。もう聞きませんのコーナー。タダバカでの我々の発言に対してがっかりしてしまい、もう番組を聞かないと決めた方からのメールをご紹介するコーナーです。まあまあ他の番組でも OK なんですけども、どんどんね、リスナーが減ってってます。はい、
減ってってんの。
これをやってる以上はだから何人リスナーが減ったかがもう把握できますから、
それで送ってくれる、
はい、それでもまあ、あの、聞きはせんけど、だから最後のっていうことですよ、ね、う
ん
う
ん、なんでコーナー始まったの知ってんねん。
はい、ということで、いきましょう。ラジオネームマジカル豆腐パワー。1月27日の放送で森田さんがマカオの風俗の話をしていた時、うん、スターウォーズコースというワードが出てましたが、うん、聞き手である東袋さんは、うん、どれになるの、うん、どれになりきるのそれは、うん、と無意味な質問をしていました、うん、そんなのルークになってレイヤとやるに決まってますし、うん、スターウォーズという世界有数のエンタメコンテンツに関する知識の薄さ、ラジオパーソナリティとしての想像力の欠如に心底がっかりしました。いやいやいや、もう聞きません。
そっち思うか、
何がですか、うん、何ようだと思いますか。だいたいルークとレイヤでしょっていう。
そこセックスするイメージある。
何がですか、
そこセックスするイメージありますか。
いやだ、ルークとレイヤってそうなんじゃないですか。
そうなの、うん、
あれ、いや、
え誰、
あれ知らんの。
俺は知らないよ、う
ん、ルークはあれやで、うん、ルークスカイウォーカーやで、
う
ん、まあまあそれは主人公でしょ。
あ、お前知ってたか、ほんま
主人公やろ。それ
は
分かる。
まあまあ俺はここまでで止めときます。
いや知らね
え。だからそれで R2D2 になるか C3PO になるか、
そっちのかなと思うけど ね
まあ確かに、
うん、いやいやいや、まあまあ俺、まあまあ、俺はここで止めときますけどね。ラジオネーム服部三世、皆さんは2021年11月27日放送のただバカで行われたブクゲームについて覚えておられますでしょうか。
なんだっけ。
これは放送100回を記念して行われたゲームで、ブクロさんがタイトルコールとビエネッタの紹介文で噛むか噛まないかを森田さんとスタッフの皆さんが事前に予想するというものでした。
イカゲームやった時か。
そして予想が外れた人はリスナーに自腹でクリスマスプレゼントを送るという話で、結果予想は外れ全員がプレゼントを送るという話で番組は終わったのですが、その後誰かリスナーにプレゼントは送ったのでしょうか。
これはまずいな。
私は放送の中でいつかこのプレゼントの件に触れてくれるだろうと信じ、101回目から先日の200回目の放送まで番組を聞き続けてきましたが、この件に触れることはなく、もう我慢の限界です。今までありがとうございました。じゃあさようなら。
いやいや、あれだよ、発想は、うん、発表は発想を持って返させていただきますでしょ。
あ、
ね、送らせてもらってるでしょ、そんな。
はい、送りましたよ。
うわ、なんか スタッフ2人が微動だにせんかった今。
報告するの忘れてました。
微動だにせんかった
今。送りましたよね。
まあ言ってばえばね。
あったな、ブクゲームって。
やりましたね、そう言われると。
このワードしか覚えてないわ。
覚えてなかった。
だからビエネッタがなんか案件やからみたいなことやったっけ。袋が流暢に喋るか喋らんかみたいなやつやったっけな。で、流暢に喋ったってこと？喋って。
で、初めて。
うん。で、誰かプレゼント。これどうすんの？今年こそは絶対に。
もうやらない。
送った方がいいぞ。今年のクリスマスこそは。
全員忘れてたでしょ、これはもう。
まあまあまあ。
それは確か聞かない
。すいませんね。はい。ラジオネーム、この世のすべての汚れ。夕方番組時代から続けてタダバカを聞いてきましたが、2020年のラジオ万博で、東袋さんが提案した番組マスコットキャラの、ダカワギくんが、これまで一切運用されていません。ずっと期待して我慢してきましたが、限界です。もう聞きません。
どこ覚えてんねん。
どんなキャラクターか覚えてますかという。
いやー、何や。
はい。
なんかあったな、言うたらな、うん、そのひらがなの部分だけ
取
って。
ひどいよね。
イベントの時やな。
うん。
うわー、懐かしいか、これは。
あー、なんかもう。あーあったあった
TBS なってんな。
あ、ほんまや。
あ、これようできてるやん、これ。ようできてるで。
何がようできてんねん。
このな、はい、カワハギとかけとんねんな。
一切運用されてないっていうね。
あ、そうか。
これをずっとね、ね、その、どっかで見れるもんなのかなと、ダカワギでエゴサーチしたら、
うん、
2020年か。ダカワギくん。ダカワギくんめっちゃ滑ってて草。
何やねん。3つだけ。
3つだけ。高和木でエゴサーチかけたら、2020年の2月10日の3つだけ。
こいつらもう聞いてへんやろ。
はい、うち2つは高和木くんのみで、1個が高和木くんめっちゃ滑ってて草。
多分全然
なんで滑ってたやろ、高和木くん。
はい、まあまあええけどね、改めてね、うん、これのマスコットとしては。
いやいや、まあまあだからどっかで使えばこの人は聞いてくれんじゃない、帰ってきてくれんじゃないですか、
高脇くん。
はい、高脇くん。続いていきましょう。ラジオネームたすき。1月28日放送のスタンドバイ見取り図で、見取り図の森山さんが、
たけたけ、え、他番組やん、
肋骨のことを除骨と言っていました。
あら、読み間違えた。
これははずいよね。除骨だ、分からんでもないけどな。
ますよ。
あ、
どっち、森山さん、
森山。森山さんはドラマで病理医役をしている最中にこんな簡単な漢字も読めないのかと失望し、こんな学びのないパーソナリティがやるラジオは聞いてられないと思いました。もう聞きませんというスタンドバイ見取り図ですね。まあラジオですね。スタンドバイ見取り図、 TBS ラジオね。肋骨を除骨、それさ、書いてたんかな、その、
なんか文字を読んだ感じあるな。うん、
ってことやんな、台本に書いてたんかな。
メールとかですかね。
ああ、そうか。
スタッフも注意できなかったというか。
まあ、そういうことやな。だから、どこで出会うかやん。結局、肋骨って学校では習わんからね。
まあ、ひらがなやな。
まあ、俺はもう、幸運にも結構早めに出会ったから、あ、これが肋骨なんだっていう。
なんで早めに出会
った？なんか、その小説とかでね。結構ね。あ、これが肋骨なんだっていうのは分かったけど、やっぱ、森山ぐらい、やっぱり、物知らん人間は、やっぱ、除骨って呼んじゃうしね。まあ、
孤立されてる
んですか？まあ、骨って呼んだだけまだな、褒めてあげたよな。
ジョボね。
まあ、俺ぐらいになると、逆にあばらって読むけどね。まあまあ。
肋骨って書いて、
うん。うん。そうですね。まあまあまあ、許してあげてください。最後いきます。ラジオネーム、世を忍ぶ仮の姿。私は1ヶ月に1通くらいのペースで TBS ラジオの深夜番組にネタ投稿しています。採用率は 10% 程度で、年に 1,2 回の採用ペースですと。まあ狭きもんだ。先日文化放送で放送されている宮下草薙の15分に初めてメールしました。すると、一発で採用。楽勝すぎて手応えがありませんでした。もう文化放送は聞きません。
いやいやいや、そっち行けや。そっち送ったら呼んでもらえるや、もっと。
これもね、良かれと思ってね、宮下草薙も採用したんやと思うんですけど、やっぱ、その甘やかすぎもリスナーは冷めちゃうっていうことですよね。気使われてるやん、みたいな。
その追っかけたいみたいなことですか。
手応えが全くなかったらしいですね。
なかなか手の届かないところの方がいいやな。
読んじゃってますよ。
この、でも、この人はもしかしたら、なんていうの？俺らのところには結構送 送ってきてたのかもしれない。
あんま聞かないラジオネーム
やから、うん、そうね、やばいな、これが一発目やったとしたらまた来る、
まだ振られますね、これね。むずいわリスナー、
もう聞きません、
すべてむずい、
うん、
さらば青春の光がただバカ騒ぎ。
はい、エンディングでございます、はい、
うん、
もう聞きませんのコーナー始まりました、
うん、いいですね。
これ思い出してんのかな、それとなんか聞き直してんのかな、この人らはタダバカに関して。
いやでもやっぱ覚えてんねやろ、それは俺らとは違うんじゃない、やっぱリスナーやから、そのなんていうの、それは引っかかる部分はずっとあるんじゃない
の、
う
ん、でイライラしてた
ってことやろ。ダカワギなんて多分その2020年やからもう3年、ね、え4年前や、2月10日やから、うん、4年前からずーっとこの3人だけはイライラしてんねん。
うん、
めっちゃ滑ってて草。ダカワギが。
やめました。
ダカワギ。いや、まあ、こっからね、結構ダカワギくんは登場してくると思う
のが、その思い出したことによって。
それもうロゴとかにも入れようや、
よう、できてますからね。
何よう、できてる。まあまあ、TBS ね。
目が T で、口が B で、尻尾が S、
ね。確かにな、これ、ラジオのロゴでもいいかもね。うん、TBS ラジオの。うん、ただバカとかじゃなくて、
めっちゃ代表するやん、
だって TBS しか書いてないもん、
まあね、
うん、ただバカとは書いてないんやから、俺 TBS 貼っとく、あそこ
新しい
エレベーターのとこ、あでもこれいいじゃんみたいにする、
うん、まあもしかするともしかする
とね、うん、まあまあまあまあまあ、はい、
うん、まあ、みんなよう覚えてますわ、うん、はい、ということで、そういうのがあればメールお願いいたします、うん、はい、メールの先、さらば @tbs.co.jp さらば @tbs.co.jp まで、番組のメールを採用した方で欲しいという方にはノベルティ向けを我々から差し上げます、うん、さらにこの放送終了後ポッドキャストで向けのトークを配信します、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジオクラウド、ボイシーなどなどお好きなところで聞いてください、
はい、
はい、うん、お相手はさらば青春の光東袋と
森田でした。
じゃあまた。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。